前回からの続き。
はい、ということでドーパミンの科学その5です。
はい、前回は人類がお酒を愛する、愛してしまう理由を脳の仕組みから紐解いてきました。
はい、
その理由はお酒に含まれるアルコールっていう化学物質が脳の神経細胞に働きかけて、うん、通常の報酬以上にドーパミンをドバドバ分泌させちゃう、うん、まあ、イコール人類の脳がアルコールを生存と生殖のために半端なく重要なものだと解釈しちゃうからっていうものでした。
はいはいはい。
本来生存と生殖のために進化した脳の回路をアルコールは乗っ取るんだっていう表現をしているアメリカの研究者の言葉もありました。
うんうんうん。
プラスホメオスタシス、身体の状態を一定に保とうとする機能が脳内の快感に対しても働くことで、
はい、
お酒を習慣的に飲んでると人類は快感に慣れてしまう、そういう脳の構造をしているので、お酒っていうものが依存症っていうものとも密接に関わってるんだっていうお話でした。
うんうんうん。
今回はそんな話をしていて生まれた疑問、なぜ人類はアルコールという化学物質が脳にやってきた時に、
はい、
ドーパミンをたくさん分泌するような進化をしたのかっていうお話をしていきたいと思います。
おお。
つまり今回のテーマは、なぜ人類はお酒を愛するような進化をたどったのかっていうことですね。
気になりますね。
気になりますね。ドーパミンの役割を深掘った回でも少し生物の進化のお話が出てきましたけど、
はい、
生物の進化って何だったっけっていうお話を改めてすると、
うんうんうん、
生存と生殖っていうゴールに有利な機能とか能力を持った個体がそうじゃない個体よりもたくさん生き残るプロセスであって結果のことですよね。
うん、うんうんうん。
久保さんも僕もリスナーの皆さんの体も長い長い進化の結果の先に出来上がってるわけです、
はいはい、うんうんうん。
でもですよ、現代社会を生きる僕たちの感覚で考えると、
はい、
アルコールが脳に入ってきたらドーパミンがドバドバ出ちゃう脳の機能って、
うん、
現代人の生存と生殖に有利に働いてるんでしたっけ。
はい、確かに
そうでもないような気もしません。
うん、そうですね。そう言われるとそうですね。
事実その機能を持ってるがゆえに、うん、現代人ってお酒が原因でめっちゃ病気になってるんですよ。
ああ。
WHO のデータを見ても、はい、毎年300万人の人がアルコールの過剰摂取で亡くなっていて、
うんうんうんうん、
この数字って全死亡者数の 5% 以上らしいんですよ。
そんな占めてるんですか。
そうなんですよ、
はい、
そんな現代社会を生きる僕たち、
うん、
そのテレビとか SNS を見ればお酒の広告で溢れていて、
うんうんうん、
コンビニに行ったらすぐお酒を飲むことができる現代人にとってはもはやポジティブに働いていないんじゃないかと思える脳の進化、
はい、
これを探求するために、
ほうほうほう、
今日は人類がお酒を作り始めるよりも、
はい、
もっと前の時代のお話をしていきたいと思います。
お酒を作り始める前妻ですか、
はい、の後ほどすぐわかるんですけど、めっちゃ遡ります、は
い、お
ー、はい、今回のエピソードのテーマはあくまで人類の脳がアルコールによってドーパミン分泌を促進するように進化した理由なんですけども、
はい、
せっかくなのでアルコールの誕生から話をスタートしたいと思います、
うん、アルコールの誕生、
はい、
お
いきますね、
はい、
今からおよそ135億年前、うん、
135億年、はい、想像できないな、
はい、ビッグバンと呼ばれる、
はいはい、
ビッグバンによって物質とエネルギー、うん、時間と空間が誕生しました。
うんうんうんうん。
宇宙の誕生ですね。
はい
はい。宇宙が誕生して30万年ぐらい経つと、
うん、
物質とエネルギーが融合を始めて、
はいはい、
原子って呼ばれる構造体と、
うん、
原子が結合してできた分子というものが出現します、
うん、
そして45億年前地球という惑星が形成されます、う
ん、はいはい、
地球が生まれてしばらくの間この星には生命体は全くいなかったんですけど、
うん、
38億年前特定の分子が結合して有機体と呼ばれる 格段大きくて入り組んだ構造体が出来上がります。
ほうほうほう。
これすなわち生物の誕生です。
はいはいはい。
これがまあ38億年前の話。
うんうんうん。
この途方もないぐらい、まあ、長い長い歴史の中で、
はい、
実はお酒の誕生は、言い換えるとアルコールの誕生は、
うん、
生物の誕生と同時期に起こっているんじゃないかっていう一説があります。そんなお酒好きからするとロマンしか感じないとある説をちょっとご紹介したいと思うんですけど、
はいはい、
旧ソ連の生化学者のアレクサンドル・オバーリンという方が提唱した考えで、
うん、
生命起源論とか科学進化説って呼ばれてる説なんですけど、
はい、
この説自体は地球上で生命がどのように誕生したかっていうことについての仮説が書かれていて、
うん、
この説の提唱自体は100年ぐらい前なんですけど、
はいはいはい、
現代でも最も支持されている説の一つと言われているそうです、
うんうんうん、
通称原子のスープ仮説って呼ばれてます。
原子のスープ、
はい、原子はあの原子分子の方じゃなくて原子時代のあの原子です、
はい、ああ、ほうほうほう。
これがどんな説なのかというと、
はい、
38億年前原始の地球では、
うん、
全ての生命の元になった生き物に生物になるかならないかぐらいの、まあ、栄養分が海の中にたくさんいたそうです、
うんうんうん、
この海を指して原始のスープって言ってるんですけど、
お
生物になるかならないかの栄養分ってなんやねんってもしかしたら思われるかもしれないんですけど、
はいはいはい、
これをスルーで OK です。とりあえず
スルーで、はい、
その栄養たっぷりのスープともいえる海の中に、
うん、
原始的な単細胞の微生物が生まれます。
うんうんうん、
初期のまあ微生物です。
はい、
肝心なのはその微生物の食生活なんですけど、
うんうんうん、
この微生物はですね、原子スープの中に存在していた糖分を体内に取り込んで、エタノール、アルコールと二酸化炭素を排出していたらしいんです。
お、
久保さん、このプロセスのことなんて言いますっけ？
発酵？
はい、発酵です。
はい、
つまり発酵って、
うんうん、
まあ、現代人が発酵って呼んでるもの、
うんうん、
これって地球の生物がエネルギーを生む方法として採用した最古のものなんです。
そうなんだ。
別の言い方をすると、
はい、
生命誕生の時点でお酒に極めて近い液体が地球上に存在していたということです。
うんうんうんうん。
これが38億年前ぐらいの話。
はい。
ここから一気に1億年前くらいまで時計の針を進めます。
うんうん。
この時、人類とお酒の歴史にとって、後々、圧倒的すぎる影響を及ぼす大事件が地球上で起きます。
はい、何でしょう。
何が起きたのか。果実をつける樹木が地球上に出現して、
うんうんうん、
温帯地方ではミツバチが登場して蜂蜜を生産し始めます。
おお。
これが何を意味するかというと、1億年前くらいの地球では、
うんうん、
超大量の糖分、糖が自然界に供給されるようになったということです。想像してみてくださいね。
はい。
地球上に誕生した真っ赤な果実が熟して、
うん、
木にぶら下がったまま、まあ、実の皮が破けたりとか、
はい、
地面に落ちたりして、中から糖分たっぷりの果汁が漏れ出します。
はい。
そこに、まあ、当時、すでに地球にいたと言われている糖分大好きな微生物の一種、酵母がお腹を空かせてやってきたら、1億年後の人類が発酵って名付けるプロセスが起きて、
うんうんうん、
アルコールと二酸化炭素が生まれます。
ほうほうほう。
まあ、お酒の誕生ですね。
はいはい。
つまり人類がお酒を作るはるか昔に、自然界に天然の果実酒が存在していた可能性があるというふうに言われてます。
ああ、そうか。人の手が加わらなくても、果実が勝手に熟成してアルコールを生むと。
そうですね。
ほうほうほう。
で、これが蜂蜜にも言えるわけです。
うんうんうんうん。
例えば木の幹だったり枝にくっついてる蜂の巣が、
はい、
強い風とか、まあ、地震とか雨とかで 木から落っこちるとします。
うん、
で、偶然その蜂の巣が岩とか木のくぼみに落ちて、そこに雨が降って、
はい、ほうほうほう、
蜂蜜水ができますと。
うんうんうん、
すると空気中を漂って酵母がやってきて発酵すると。その流れで偶発的に自然界に天然の蜂蜜種ミードが出来上がることもあっただろうというふうに言われてます。
はい。
でその後6600万年前ぐらいに小惑星が地球に衝突して、
うん、
まあ、恐竜をはじめ地球上の生物の約4分の3が死滅するんですけど、この恐竜絶滅の前後には僕たち霊長類の先駆者になる、
はい、
プルガトリウス・マッキーベリって呼ばれる小型の哺乳類も地球上に現れます。ちなみにこのプルガトリウス・マッキーベリの骨の発見自体、おととしとかのことなんで超最新 の、あの科学的知見を喋ってます。
それはクロマニオン人とかとも全然違う。
クロマニオン人とかはもう人、
はい、
人なんですよ、
うんうん、
カタカナの人と書いて、はい、まあ、人類なわけですよ、うんうんうん、でこのプルガトリウス・マッキーベリは、ネズミっぽい見た目の生物です。なんでまだ、はい、あの霊長類の祖先ではあるんですけど、
ああなるほど、
人間みたいな見た目はしてません、
うんうん、
でこの僕たちの遠い祖先は果物とか木の実を食べて生活していたんで、
はい、
言い換えると6500万年前の段階で、
うん、
僕たちの遠い祖先は天然のお酒を口にしていた可能性がめっちゃ高いってことなんです。
ほうほうほうほうほう、
もう出会ってるってことですね、この段階で。
はいはいはい、はい、
でこっからいよいよ本題です、うん、なぜ人類はアルコールという化学物質が脳にやってきた時にドーパミンをたくさん分泌するような進化を果たしたのか。
うんうんうんうん、
鍵はこれまでに話した自然が生んだお酒と、
うん、
それと祖先が置かれた環境にあります。
ほうほうほう、
自然界に供給されたアルコールっていうものが、うん、数千万年前の僕たちの祖先にとって何を意味したのかというと、
はいはい、
アルコールを含んだ果実、言い換えると酵母によって発酵された果実って多くの場合、
うん、
熟してるわけですよね、
うんうんうんうん、
で熟れてる果実って僕たちの祖先にとっては、はい、明日を生きるために不可欠な糖分と水分の塊なんですよ。
ほうほうほうほうほう、
それを食べれば生存と生殖の可能性が上がるわけです。
うんうんうんうんうん、
ただ祖先にとって一つ重大な問題がありました。
はい、
当時の祖先は当然ですけど自分たちで果樹園をしてるわけでも、
うん、
ハウス栽培をして通年果物を栽培してるわけでもありません。
うんうんうん、
つまり彼ら彼女らが果物とか蜂蜜っていう生存のためのエネルギー源を手に入れられる季節ってめっちゃ限られてるんです。
あーなるほどなるほど、
食料が豊富に存在してて毎日食にありつけるわけではないっていうことですね。
うんうんうん、
この厳しい環境が今日のテーマの答えにつながってきます。
はいはい、
いつなのかは定かではないんですけど、まあ、数百万年から数千万年前のある時に、
うん、
それまでの祖先は持っていなかったアルコールが脳に到達した時に、
うん、
ドーパミンがめっちゃ分泌されちゃうっていう機能を持った個体が、
はい、
僕たち人類の祖先の中で突然変異的に生まれます。
ほうほうほうほうほうほう、
この個体を仮に個体 A と呼びましょう。
うん、
A がアルコール混じりの熟れた果実を口にしたとき、
うん、
ドーパミンが発火して脳はもっと食べろもっと飲めっていう指令を出してくれます。
はいはいはいはい、
この A の隣にはもう一匹果物を食べてる個体がいます。
うん、
この個体はそれまでの祖先と同じくアルコールに対するドーパミン分泌の機能を持っていません。この個体を仮に B と呼びます。
はい、
自然のお酒を前にもっとっていう指令を出す A は、
うん、
B よりもたくさんの果実を食べて、
うん、
明日を生きるエネルギー以上の糖分を摂取して、
はい、
脂肪として蓄えます。
ほうほうほうほう、
いつまとまった量の食料が手に入れられるかわからない厳しい環境の中で、
うん、
結果 A と B、どっちの生存が高いと思います？
え、A の方が高くなりますよね。
ですよね。
はい。
そうなんです。
うん、
で、A が交尾をして、
うん、
子供を作りますと。
うんうんうん、
で、A の遺伝子を継いだ子孫たちは、同様にアルコールに対するドーパミン分泌の機能を備えて生まれて、
はいはいはい。
そうではない個体たちよりも、たくさん生き残ることになりますよね。つまり今日の問い、
はい、
なぜ人類の脳はアルコールによってドーパミン分泌を促進するように進化したのかっていうと、
はい、
僕たちの祖先にとって、
うん、
生存を達成するための源である果実にアルコールが入っていたから。
お、
少し言い方を変えると、
はい、
アルコールを摂取した時にもっと食べろもっと飲めっていう脳が指令を出した時に、
うんうんうん、
生き延びる可能性が高まる世界に僕たちの祖先がめっちゃ長い間生きていたからっていうことですね。
はいはいはいはい、はい、そっかそっか。
ちなみにどれぐらい長い間かというと、
はい、
さっきの霊長類の先駆者が出現したのって、まあ、6500万年前ぐらいって言いましたけど、その後、まあ、人類の祖先が、
はいはい、
でんぷんとかを、まあ、たくさん含んだ芋とか動物性タンパク質、動物性の脂肪を摂取するようになった、うん、まあ、言い換えるとお肉を食べるようになったのって、
はい、
だいたい200から100万年前ぐらいって言われてるんですよ。
はあ。
つまり、
はい、
6300とか6400万年間ぐらいは、
はい、
生き延びる上で必要なエネルギーの大半を、
はいはいはい、
果実だったり木の実から摂取する環境に僕たちの祖先は生きてたんですよ。
そんなもう前から続いてるんですね。
そうなんです。
はあ。
ここまでの話って、
はい、
その研究者の人たちが、
うんうん、
当時の地層とか、
はい、
骨みたいな数少ない証拠から、まあ、拡大解釈だったり推測したりしながら組み立てられた説ではあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、人類がお酒を人為的に作るはるか昔から、僕たちの祖先が、まあ、いかにお酒というものと隣り合わせで生きていたかっていうことがよくわかると思いますし、
はいはいはい、
ドーパミンとアルコールっていう2つの化学物質の関わりが、まあ、どれだけ長い時間スケールの中で形成されたかっていうのが伝わるんじゃないかなと思います。
めちゃくちゃロマンがありますね。
そうなんです。
うん、
近所のコンビニに行ったら、
はい、
すぐにストロング缶が買える環境で生きる現代人、そりゃ依存症になりますよ。
そうですね。
そうなんです。
ははは。
お酒を人が作るようになった、自分たちの手で作るようになったのって、うん、
はいはい、
まあ、1万年ぐらいって言われてるんで、
おお、
なんかもう時間スケールで言うと米粒みたいなもんじゃないですか。
うんうんうんうんうんうん。
だからまあ僕たちの脳みそは祖先と変わらないのに、
うんうんうん、
僕たちの生きる環境はガラッと変わってしまった。
ほうほうほうほうほう。
そりゃ依存症にもなるし、
はい、
飲み放題するよねっていう。
飲み放題、最近ちょっとなんか悪い噂聞きますけど。
あ、そうなんですか。
あれなんか飲み放題が、あれ、なんかな、なんだったかな。なんか飲み放題が規制されるんじゃないかみたいな。まあなんか、わかんないです。ちょっと根も葉もない話かもしれないですけど。うん。
まあしてもいいかもしれないですよね、飲み放題。まあでもストロング系の飲料はね、撤退しますって表明してる、
あ、そうですね、
会社もね、
ちょく
ちょく出てますね。
うんうんうんうん。
ちょっとまあ今回、以上です。
はい。
はい、
いや、すごい、以上です。すごい話でしたよ、今の。
ま、前回からね、お酒とドーパミンの関わりについて話してきましたけども、
はい、
うん、まあ、どうして僕たち人類がお酒を愛しているのか、愛してしまうのか、
は
い、っていうことと、
うん、
そういう脳みそに進化したのかっていうお話でしたね。
もうしょうがないですもんね。逆らえないというか。
そうなんですよね、
うん、
そういう生き物なんですよね。
なんかお酒、
ちなみに、
はい、
はい、どうぞ。
お酒を飲みまくることを肯定するわけではないですけれども、
うん、
人の歴史、わかんないな。あんまり良くない表現かもしれないですけど、タバコって、そんな、どうなんですかね。歴史ってそんな長くないんですかね、タバコの歴史って。あんま下手なこと言えないな。
いや、まあ長いと思いますよ。
長いのか、
まあた
そっ
だ、
か。
今日話したような時間スケールではもちろんないと思います。
そうですよね。まあ、だから。だって意図的に製造っていう行為をする、もっと昔から自然にもうアルコールを製造のために摂取してたんですもんね。
そうですね。もちろん、僕たちの祖先が食べていた果物全部にアルコールが含まれているわけではもちろんないですけど、ただ摂取する機会っていうのは普通に考えてめっちゃあっただろうなっていう。しかもそのめっちゃあっただろうなっていう機会が6500万年ぐらい続いてますからね。
1万年と2000年前どころじゃないですもんね。
そうですね。
いや、なんかちょっとこの話飲みながらいろんな人としたいですね。今聞いた話そのまま、なんか飲み会とかで話したいですわ。
ぜひぜひ。お酒好きからすると興奮しますよね、この
そ うで
話。
すよね。人はお酒を飲んでてええんやでっていう話です
そ
よう
なん
ね。
ですよ。
そうですよね。
いや、だから、前回の最後にソーバーキュリアスの話とかしましたけど、今の人間ってすごいんですよ。自分たちの意思で、お酒離れをしようとしてる、あえて飲まないっていう生活スタイルを取り始めた、珍しい世代の人間なんですよ、僕たち。
そうですよね。すごいもう、ゼンマンのその人とアルコールの付き合いの歴史の中から、
そうなんですよ。
突然。
とんでもない時代に生きてますよ。まあね、100年前ぐらいに禁酒法時代とかもありましたけど、大きな流れとしてね、ソーバーキュリアスっていうものが少しずつ出てきてたりとか、ノンアル市場が拡大してたりとか、お酒業界で生きる身としては、お酒離れってもちろんね、ウェルカムな話ではないわけですけど、
もちろんもちろ
同時にね、お酒っていうものを面白がる一人間としてはね、このお酒離れという人類の脳からすると、いや、それ無理やろっていう挙動を取っている現代人が今後どうなっていくのかっていうのは面白いなとも思いますね。
そうですね、興味深いですよね。
そんな感じですかね、今回は。次回がドーパミンシリーズ最終回です。
最終回ですか。なんか、このシリーズ、いいっすね。楽しいな。
よかったですね。その6っていうちょうどいいエピソード数でもあるし。
そうですね。禁酒法とかと比べると、だいぶ短 いで
そう
すね。
ですね。ちょっとまあ次回は、対象をお酒から広げて、人とドーパミンの関わりっていう、まあ、ざっくりとしたテーマに関する興味深い話を、まあ、いろいろとして終わりたいなと思います。聞いてくださるリスナーさん全員に関係する SNS とドーパミンとかね、そういう話もできればなと思っております。
また次回も楽しみです。
今回も聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。さようなら。
さよなら。
次回へ続きます。